マタイによる福音書第6章9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。以上です。皆さんと一緒に今礼拝の中で主の祈りを学ばせていただいています。世界的に著名な牧師であったロイド・ジョーンズという牧師がですね、この主の祈りについてこんなことを言ってるんですね。この祈り自体が全てを尽くしている。またこの祈りを学べば学ぶほど、これらの語句を主イエスが意図された通りに使ってさえいれば、それ以上何も言うことはないということをますます強く感じるようになると。なんかとても考えさせられる言葉なんですが、まあぜひ皆さんと一緒にこの言葉の意味するところをですね、この学びを通して実感し確信していきたいというふうに願っています。さて、今回から主の祈りの後半の3つの祈りに入ります。今日はその第一の3つの中の第一の祈りで、私たちに必要な糧を今日与えてくださいという、ここから学びますけれども、その前にですね、この後半の3つの祈り全体から学ぶべきことを確認しておきたいと思うんですね。全体からです。その第一は、私たちの真の必要がこの全部ですね、この3つの祈りに要約されているということですね。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと。この三つなんですが、実はこの中に私たちの全生活が、この三つの祈りの中に含まれているんですね。イエス様はこんな短い祈りの中で、私たちのあらゆる面にわたる信仰者としての生活を語り尽くしていると言ってもいいかもしれませんね。それはすなわち、体の必要、魂の必要、そして霊の必要、この3つが含まれているということですね。体と魂、心と言い換えてもいいですが、体と魂と霊が人間存在の全体なんですね。今この瞬間、世界で行われているあらゆる活動をちょっと考えてみましょう。組織化が行われたり、立案がされて、法制化がされたり、その他様々なことがあるわけですが、それらのほとんどは、ただ私たち人間の体、この世界における生活と生存だけに関わっているわけです。これが、いわゆるこの世的なものの見方の限界であり、悲劇と言ってもいいかもしれませんね。なぜならば、もう一つの領域、魂の領域、つまり仲間との接触とか交わりとか、社会生活や活動を可能とする、そういう目に見えない領域があるということですね。そしてさらには、この祈りには霊的なもの、人を神と結びつける領域も含まれているわけです。このように、この三つの祈りは人間存在の全領域を包括するものであるということがわかるわけです。しかし、そのことはですね、細かいことを祈っちゃいけないということでは決してありません。そういうことを祈るべきであるし、また祈れとも教えられています。日常生活の細かいことを祈りのうちに神様に申し上げるように、聖書自体が教えているわけですね。ここでは、この祈り、主の祈りの中ではその大きな領域が示されているということです。主が大きな領域をまず与えてくださり、私たちがその細かいところを祈りを通して満たしていくわけですね。いずれにしても、私たちのあらゆる願いはこの3つの領域のどれかに必ず含まれているんだということをまずは皆さんと一緒に確認しておきたいと思うんですね。この後半の祈りの全体から学ぶべき2つ目のこと、それはこれらの祈りが語られている、これらのこの3つの祈りが語られている順序についてなんですね。祈りの順序という意味ことではですね、すでに前半の3つの祈りもね、非常に大事な順番がありましたよね。そのことが教えられていました。実はこの後半の祈りからも学ぶことのできる大事な順序があるんですね。前半の祈りはこうでした。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。 まあ、本当に素晴らしい高度な水準の祈りと言ってもいいかもしれませんね。じゃあその高度な祈りの直後に来るべき祈りは何なんだろうか。私たち人間の必要についての祈りなんですが、それはおそらく人間のまずは霊的な必要への祈りが最初に来て、それからだんだん下がって魂の必要、最後にちょっとだけ体の必要を祈る、まあ、そういう順番がふさわしいんじゃないかと、もしかしたらある人たちは考えるのではないかと思うんですね。しかし主はそのような順序を取らなかったんですね。神と神の栄光についての高い願いの直後に、イエス様は私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るように教えられたわけです。つまりイエス様は私たちの体の必要を祈ることから始めたんですね。まあ、ちょっと考えるとこれは不思議な気がするかもしれません。まあ、しかし落ち着いてじっくり考えてみれば、すぐにこの順序が正しいということもわかるのではないかと思います。イエス様は今私たちの必要、人間としての必要のことを考えておられるわけです。そして明らかに私たちの第一、人間としての第一の必要は、この世で命を保てるようにしていただくことですよね。まず目先、まさにそのことから。肉体的、生理学的な意味での命、これはあらゆることが依存するまず基礎ですよね。だから私たちは当然、まず生存のために祈らなければならない。しかし肉体的な命というのは、私たちの命の一面にしか過ぎないということも事実です。つまりもう一面があるわけですね。イエス様はこう言われました。ヨハネによる福音書17章の3節。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。もう一つ、ヨハネによる福音書の10章の10節の後半でこうイエス様はおっしゃってるんですね。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであると。まあ、これらの御言葉から分かりますように、私たちの命というのは単なる肉体的なもの、存在だけではなくて、私たちの命を本当の意味での命とし、そして豊かにするものは、私たちが神と共に、神様との交わりの中を歩むことにあるんだと聖書ははっきり教えてるんですね。そしてそれこそが、まあ、今のような世の中にあって私たちが人生において歩むべき真の道なんだということです。使徒ヨハネはヨハネによる手紙の1という中でですね、まあ、この世には多くの矛盾と困難があって私たちを打ち倒そうとするものがあまりにも多い、まあ、にもかかわらずですね、そういう世の中にあって私たちの喜びが、キリスト者の喜びが満ち溢れるようになるために自分はこの手紙を書いているんだということを言ってるんですね。こんな世の中にあって、こんな時代の中にあって、どうして私たちの喜びが満ち溢れるようなことができるんだろうか、可能なんだろうか。それは父なる神および御子イエス・キリストと真実な交わりを持つことによってだと聖書ははっきり教えています。これが神に作られた人間の本当の在り方、生き方だということですね。しかしそれを悟った瞬間に、この交わりを邪魔しようとするものがあることにも同時に気づくのではないでしょうか。まず私たちは罪深いものです。ですから私たちの命を本当の意味で豊かに楽しむためには罪の許しを必要としているということ、そして私と神との交わりが回復されたその時に、私たちにもう一つ必要なことは、何者にもその交わりが邪魔されずに、つまり神と私たちの間にですね、何者にも足を踏み込ませないで、ただその祈りを豊かに楽しみ続けるということが必要になってくるわけですね。それがこの第三の祈りにもなってきますね。こんなふうに祈りの正しい順序は、まずは最初に日ごとの食物、次にさまざまな罪の許し、そして私たちを再び罪に投げ込もうとするものからの守り、より高いものへの私たちの関心や真の生活に敵対するすべてのものからの解放を祈るということですね。このことについて最初にも言いましたロイド・ジョーンズがですね、こんなことを書いていました。主の祈りほど、特にこの3つの願いほど、神に対する私たちの全面的依存性を明示している聖句は聖書のどこにもない。私たちにとって真に重要な唯一のことは、 神を私たちの父として知ることである。神をそのように知ってさえすれば、私たちの問題はとっくに解決しているはずである。そして私たちは自分が神に全面的に依存していることを悟って、子として毎日父の身元に行っているはずなのである。まあ、主の祈りを祈るということのね、意味を私たちはこういう言葉からもしっかり確認しておきたいと思うんですね。さて、以上がこの3つの祈り全体から学ぶことのできることですね。で、次に、まあ、今日のこの4つ目の祈りになりますけど、後半の最初の祈りについて見ていきたいと思うんですね。私たちに必要な糧を今日与えてください。ここから学ぶべき第一のことは、この祈りは必要なもののための祈りだということです。言い換えますと、私たちが求めるべきものは、その日その日に十分なもの、必要なものだけだということですね。まあ、贅沢とか余分なものを祈り求めようとはここでは言われていませんし、まあ、聖書に約束されてもいません。私たちに約束されているのは、十分なものを与えられるということですね。まあ、もちろん食べ物は命の糧です。しかし、この祈りには食べ物だけに限らないで、私たちの物質的な生きる上でね、物質的な必要の全部、まあ、この世における人間生活に必要なすべてのものが含まれると言って間違いないというふうに思いますね。そういう必要なもの、生きていく上で必要なものを十分に与えてくださるということです。ダビデは晩年その人生を振り返ってこう言いました。詩編の第37編の25節。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのを。皆さん、じっくりこの御言葉を味わっていただきたいんですね。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うの。神様の約束は決して虚しく終わってしまうようなことはありません。今でも有効なんですね。神の約束は確かに必要なものだけを指しています。そして、何が必要かについての私たちの考え方は、必ずしも神様の考えと同じではないかもしれない。しかし、私たちは生きる上で必要なものを祈り求めなさい。必ず与えられるということが約束されているということですね。二つ目に確認したいこと、それは主の祈りの全般の三つの祈りと、この四つ目のこの祈りの結びつきなんですね。神様は宇宙の創造者であり、今もすべてを宇宙、すべての全宇宙を保持しておられる、そういうお方ですね。そんな大きな偉大な神が、あなたや私の小さな必要、まあ、日ごとの食べ物ですね。そのような小さなことにまでも心を配って備えていてくださる。これ考えてみると、本当に驚くべき不思議なことではないでしょうか。ところが、実はそれこそがイエス様が聖書の随所で教えていることなんですね。父なる神の許しがなければ、一羽のスズメさえも地に落ちることはない。そして私たちは多くのスズメよりもはるかに勝ったものだと、イエス様は言われました。その上さらに、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられていると告げておられるわけですね。この事実、宇宙の全能の主であるお方が、あらゆる、私たちのあらゆる部分に関心を持っていてくださるという事実を、私たちが心から確信することがさえできたらですね、人生に何が起こるにしても何も恐れる必要がなくなる、そういうことに違いないと思います。御心が行われますように、天におけるように地の上にも、そこから私たちに必要な糧を今日与えてくださいと続く祈り、それが神様のやり方なんですね。偉大なこの宇宙を作り、今も保持していらっしゃるその神が、私たちの本当に小さな小さな私たちの小さな小さな必要に心を配ってくださる。それが神なんですね。それこそまさに主イエス様が受肉してしまった、してくださったということの意味だと言ってもいいでしょうね。神の御子が人となって天から地に降りてきてくださった。これが受肉ですが、受肉はイエス・キリストがこの地上にいる私たちと共におられて、私たちを全能者であり栄光の神様に結びつけるためになされたわけですね。神の国、神の支配と私たちの日ごとの糧がここで結ばれるためだということです。ところで、主イエスはこの主の祈りを弟子たちに教える直前に、マタイの福音書ですが、 異邦人の真似をしてはならないと言われた箇所がありました。皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。異邦人たちは言葉数が多ければ聞き入れられると思っている。しかしあなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとイエス様は語られました。ある人々はこのことを聞くとですね、私たちが願う前から神が知っていてくださるんなら、何で必要なものをわざわざ神に申し上げる必要なんかあるんだろうか、神がとっくに知っておられることをなぜ今更言う必要があるんだろうかと考えます。このことは実は祈りの本質の大事な一面に気づかせてくれるんですね。私たちが自分の小さな日ごとの必要を神様に申し上げるのは、それは神様がそのことを知っていないということからではないんですね。神様もちろん知っていらっしゃる。祈りというのは父と子の関係として捉えるべきものです。祈りの価値は私たちを絶えず父なる神様との触れ合い、交わりの中に保ち続けてくれるというところにあるということですね。神は私たちに大きな恵みの賜物を、いわゆるこう一時払いでね、大量にいっぺんにくださるということはなさいません。もしそうだったらどうなるでしょう。それは私たちにとって実に危険であるように思います。もし神がその素晴らしい恵みの賜物をね、全部いっぺんにまとめてくださったら、私たちはその賜物に夢中になってしまって、もう神様のことなどすっかり忘れてしまう危険があるんじゃないでしょうか。父親は自分の子供が来て話しかけるのを喜びます。父なる神様は私たちが神に語りかけることを望んでいらっしゃる、願っていらっしゃる、そしてそれを喜んでくださるということです。これは確かに驚くべきことですよね。天地の作り主であり、他の何者にも依存しない神、永遠から永遠に存在するお方が、私たちをこんな小さなものをご自身の子としてくださって、私たちが身元に行くことを、そして私たちの言うことに耳を傾けることを喜んでくださる、ね、これは途方もないことだと言っていいでしょうね。天地を創造し星の運行を司るような神が、私たちの片言の賛美を聞くのを喜び、私たちの願いを聞くのを喜ぶ、それは神が何よりも愛であられるからです。だからこそ神は私たちの必要のすべてをご存知であるにもかかわらず、私たちが日ごとの必要を求めて身元に行くのを見るときに、それを大きな喜びとしてくださる、喜んでそのことを受け止めてくださる、待っていてくださるということです。これが祈りだということですね。最後に私たちはこの祈りからもう一つのことを確認しておきたいと思います。それは私たちは自分が神様に全面的に依存しているということ、それこそ毎日の食べ物さえそうであるということを心に銘じてですね、自覚しなければならないということです。神の御心一つで私たちは日ごとの食べ物も食べられなくなってしまう。神は太陽とその恩恵を差し止めることがおできになり、雨を止めることがおできになります。この土地を荒涼とした荒れ地とし、どんなに近代的な農機具とか化学肥料をつぎ込んでも一茎の作物もできないようにすることが可能なんですね。神はお心一つで作物を枯らすこともできます。そういう意味で私たちは鉄頭鉄尾、神の御手の中にあります。私たち現代人の愚かさの極みは、私たちが自然の法則についていくらかの科学的知識を得たからといって、それで神様から全く独立してしまったとね、独立することができたと考える、そこにあるんじゃないかと思います。私たちは神なしには一日一秒であっても生きられない。神が支え保ってくださらなければ何一つ続くことはありません。そのことを覚えることは本当に何より大事なことだと思います。私たちに必要な糧を今日与えてください。少なくとも一日に一回、いや多ければ多いほどいいと思いますが、私たちの時間、健康、存在自体が神様の御手の中にあることを思い起こすということは本当に有益なことだと思います。私たちを謙遜にさせますね。私たちを神により頼めます。より頼ませます。私たちの日ごとの糧をはじめ、その他必要なもののすべてを父なる神はご存知であって、信頼しより頼む者に喜んでそれをお与えくださる。私たちは神の恵みと憐れみに全くより頼んで、それらのものを生涯にわたって得続けていくことができる、それが聖書の約束であり 主の祈りが約束していることでもあるということですね。本当に素晴らしい約束であり、祝福ではないでしょうか。お祈りをいたします。